映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
リモートで録音しておりますので、聞き取りにくい場合ございますがどうぞご了承ください。
はーい、ちょっと久しぶりのリモート録音だね。
そうだね、
ね、
ずっとあれが続いてましたもんね。あの
そう、
ため撮りした、取りだめした、リアル収録が、
対面収録が、そのなんかそのそれを公開してる間に、私まあほらうちらってさ喉に爆弾抱えてんじゃん。
そう言っても分かんないじゃん。
扁桃腺がでかいんだけどうちら2人とも。
あ、そっか、それもさ太田ちゃん、あ、あ、ちょっと久しぶり。
頭殴った。怖いんだけど。それも何？
あ、それも一緒だったんだなと思って。
そう。
それ結構一緒の人いないんだよね、あんまり。
あ、マジで？そっか。でさ、
扁桃腺肥大ね。
まあ軽くさ腫れるとかさ、腫れて熱が出るはまずあるけどさ、たまにさこれ入院するぐらい腫れる時あるじゃん。
そうね。ちゃんまでもあれね、あの。なくなった最近は。
あ、減ったよね。減るよね。
体質変わったのかな。
年々減る、年々減ってはきて、いや免疫ついてるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんだけど。
うん、それもあるね。何回もだって20代の後半はもうそれで3回ぐらい入院してく
る。でさ、3週間ぐらい前に久しぶりにもうヤバい急のやつになって、もう何も、何もう水飲んでも痛いみたいな。
存じ上げず。
そうだからその。それをやってる間だよね。録音したやつをさ垂れ流してる間、放出してる間にもう私は声が出なくなり、なんかずっとさ、
ちょうど良かったじゃん。
そうなのよ。でさ、扁桃腺腫れて、さらにさ奥の喉も腫れてるからさ、こうなんていうの、こう狭まって話喋りづらいみたいな。
辛いね。
久しぶりにやっちまったわ。
お察ししますよ、本当。
分かってくれる人はいると思う、この辛さを。
あの、しかも熱が一回上がるとさ、もう本当下がりにくいんくなって悪化するんだよね、扁桃腺の熱って。まあ皆さんもそれはあの経験あると思いますけど、
マジでね真似してほしくはないけど、多分1ヶ月に飲んでいいロキソニンの量は超えてたと思う。怒られるやつ。最近厳しいじゃん、あのオーバードーズとかに使わないようにみたいなのでさ、サインさせられたりするとこもあるんだよね。
そうなんだ。
別に私は、私はねそういう風に使ってるわけじゃないのに、なぜか罪悪感を持ちながらサインするっていう。なんだろうねあれ。なんなの。
確かに。
なんか申し訳ない気持ち。
毎月のことだけど、生理の時はちゃんまいめっちゃ痛いんで重いんですよ。だから本当4時間ごとに飲んでる。
あ、本当？そうだよね。なんか、いや4時間ちゃんと守れる。でも4時間前に切れない。
いや4時間は守ってるね。切れてももう耐えてる。
えらい。
なんかまあ長年付き合ってきてるんで、イブ様と。
あ、イブね。
じゃあまあイブじゃないと聞かないんで。しかもあの謎にあのなんだっけ、あの頭痛用のイブあるじゃん。なんだっけ。
イブクイック。
あ、そうそうそう、あれだと聞かないの。すごい不思議でしょ。
絶対プラシーボだよね。
もう分かんない。
気持ちいいじゃない。
あ、そうかも。
もう
クイックの方が強いっていうイメージあったの。
早いんだよね、まあ効きが。
あ、まあそうかもね。
でもさ、そうそうそう、多分それってさ、イブクイック頭痛薬って書いてるからじゃない。
いや、どうだろうね。あれもでも成分違うっしょ、普通のイブとは。
でもだから基本の成分は変わらないでしょ。
まあそうだよね。まあそうだよね。だから分かんないんだよね。なんか確かに言う通り、気分の問題かもね。ね、
だからそう、こう、そう、なんか、でもいいじゃん、逆に。そうそうそう、そういうものがあればさ、効くから。
普通のイブの方が安いから。
そうだよね、よかったよね。
お財布にも優しい。まあどうでもいいんだ。あ、すごい、分かりますよ、その、対応するの。でもね、もう、ちゃんまいは、その罪悪感を打ち消す。勝手な思い込みとして、その痛みに耐えるストレスの方が自分には悪だと思って。
いや本当そう。
なんか一回そういう記事を読んだんだよね。
うんうんうん、我慢するぐらいなら飲んでみたいな。
そうそうそう、無理せず飲みなさいっていう記事だったんだけど、うんうん、その、まあ、ただ3時間とか4時間とかそのあれは守ってねっていうのが前提なんだけど、そのあの
守れないんだよな。
薬が悪いものだから飲まないとかって人が世の中にいますけど、
あ、いるね。
あの、まあ、いいものではないけど、いいものではないっていうか、まあ、そのプラスになる何かが栄養としてあるわけではないけれども、うんうんうん、その鎮痛することによるあのストレスの軽減みたいな効果は多分にありますよみたいなのなんか読んで、うんうん、それだと思って毎回それをここ何年もずっと言い聞かせて4時間ごとに飲んで、うん、
わかります。
はい、どうでもいい話でした。
はい、
ね、はい、じゃあちゃんまいチョイスします。
お願いします。
しかも今公開中、絶賛公開中。
はい、
帰ってきた危ないデカ、アブデカイズバックです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、これさ、ランキング入ってたね。なんか結構トップ3に入ってたね。
そうなんだ、
映画ランキングみたいな、ね、
すごい良かったですよ。あ、本当？一言で言うと、
あれでしょ、帰ってきたってさ、
はいはい、
定年は迎えたけど探偵として帰ってきたってことでしょ。
そう、さらば危ないデカで、うん、一作前の映画で、一応もう日本の警察官としては終わったんですよね、
うんうんうん、
ちょっとね忘れちゃったんだけど、なんで終わったって、その定年だったのか、
うん、あ、定年じゃないかもしんないの、
定年だったんだっけ、ちょっと忘れちゃった。だけどなんかのきっかけで、まあ、ニュージーランドで警察するっていうことになったの、結局。
え、あ、そうなの。
そうで、結局最後ニュージーランドに行ったんだよね。
あ、そういう終わり方だったの。
あ、そうそう、タカとユージは2人でニュージーランドに行ったの。どんだけ仲いいんだよって話なんだけどさ。
あ、じゃあそこで終了って感じだったんだ。
そうで、今作はだからニュージーランドから帰ってきたタカ&ユージっていう話なんだけど、まあ、ニュージーランドでまた日本と同じくあのいろいろやって、ニュージーランド警察も追放になったっていう。
あ、やらか
し。ニュージーランド警察なのか、警察なのか探偵なのかちょっと忘れちゃったけど、まあ、とりあえずやらかして、あの、また日本に戻ってきたんだけど、日本では警察には復帰できないので、もう、免許ないっていうか、その、免許剥奪っていうかなっていうのがないから、探偵としても日本で、あの、頑張るっていう話。だからあの帰ってきたなんだけど、まあ、デカじゃないよねっていう入りから始まるんだけど、
うん、
まあ、そこもなんか、まあ、あの全然無理やり感があってもいいですっていう感じじゃん、この、うんうんうん、シリーズ的に、
うん、
そもそも無理やりシリーズじゃん、うん、ありえないシリーズじゃん、とんでも設定シリーズじゃん、だから、
はいはいはい、
全然あのいいんですけど、
うん、
あのそういうストーリーですね、入りです。
へ
で、探偵としてまた横浜に戻って、まあ、横浜港署の刑事だったから、
うんうんうん、2人とも
で、横浜がまああれな、毎回こう舞台になるわけなので、
うん、
あの横浜の戻ってきましたみたいな、イエーイみたいな始まりから、7年ぶりみたいな始まりから入るんだけど、うんうんうん、いいんだよね、それもまたなんかこうファンとしてはこう長年追いかけてる、まあこの昭和からだからさ、あのドラマを見てる人からしたら、うん、昭和、平成、令和と3時代にわたって続いてるあのシリーズなので、
うんうん、
そういうのもう全然ともうやってほしいですよね、その帰ってきたぜみたいな、
はいはいはい、
お祭り騒ぎ的なことやってほしいんですけど、
うんうん、
ちなみに危ないデカはなんかこれ見終わってああ面白かったと思ってまたあのウィキペディア様を読み漁っていたところ、
うん、
確かね、
あ、
シリーズで言ったら、
うん、
え？何？
ニュージーランドでは警察やってたんじゃなくて、探偵事務所やってたらしい。
探偵だったんだ。
うん、
あら、やっぱもう警察を辞めたんだね。
うん、
あの
引退したの。
引退したということだね。なんか、ちょっと今、どこで読んだかを、忘れちゃったんですけど、うん、アブデカもさ、ウィキペディアいっぱいあるんだよ。
そうだよね。
そう、一個アブデカ一個のウィキペディアじゃなくていっぱいあるから、ちょっとどこのアブデカウィキペディアで見たか忘れたんですけど、なんか同じキャストで続いてるシリーズものとしては世界で類を見ないっていうか他にないんだって。
そうなの？
そう、あの長さが、
はいはい、
だってそもそも1980年代から86年からテレビドラマで始まって、
マジ？じゃあうちらと一緒に育ってきたみたいな
そうそう、だからもう約40年にわたってあれですよ、あのいろんな形でシリーズものとして同じキャストです
ごいね
やってる。すごいよね、なんかもうさ震えるよね
確かに
このファンとしてはもう
よくさ
死ぬまでやってほしい、
ね、誰か悪いことしたりとかさ引退したりとかさせずに続けてこれてるね。
確かに舘博もさ柴田恭兵もさ本当すごいよね、なんか一流だよねやっぱ、うん、一流の俳優なんだろうそういうとこが。その
柴田恭兵さんのことは追ってないから分かんないけどさ、舘さんももう現役バリバリだしね、全然他の映画も出てるし、
柴田恭兵はね基本的にその舞台俳優としてもともとそうだから私もそれ知らなかったんだけどさ、うん、その今回映画をさ一人で一人でさあの新宿で見たんですけど、紀伊国屋書店があるじゃないですか、うんうん、新宿に
大好き、
うん、なんかそうふらっと寄ったら、うん、もう1階がもう全部アブデカコーナーみたいな、全部とかが半分以上アブデカコーナーみたいな、平置きでアブデカの今までの本とか、うん、あとはこの帰ってきた危ないデカを公開するにあたってなんかムック本みたいなのが 出たんですよね、うんうんうん、その昔の映像をリマスターして、
はい、
あのチャンクミもの、リマスターってすごいねみたいな感じで、うん、後で来てチャンクミのね、うん、やつなんですけど、その DVD がついたムック本みたいなのも出てて、そこなんかごめんなさいだけど立ち読みしてたら、うん、なんかやっぱあの舘ひろしさんと柴田恭兵さんの対談みたいなのも載ってて、うん、その最初アブデカが始まるその86年に初めてドラマーとして始まるっていう企画があった時に、
うん、
その舘ひろしってもう演技が下手っていうか、そのセリフが読めないっていうか、セリフが言えないで有名な俳優だったんだって。知ってた？
知らない知らない
私も全然、まあ、自分があのいっちゃいぐらいの時だから、その下、うん、その頃の舘さんのことを知らせてるわけないんですけど、うん、そういうイメージないじゃないですか、うん、なんかでもなんか当時はそのセリフが言えないみたいなんで、うん、いじられるみたいな感じだったんだって、
うんうん、
で逆にそう柴田恭兵はその舞台とかも経験しててすごいあの演技がうまいみたいな、
うんうんうん、
やれるみたいな感じで、で舘ひろしはその、ね、セリフは言えないけどそのバイクに乗ったりとか、うん、銃をぶっ放したりとか、そういうなんか
アクション的なこと、
キャッチーさが、アクション的なキャッチーさを持ち合わせてて、で柴田恭兵は、まあ、あの足が速い、まあ、とりあえず足が速い、
うんうん、
だって、だから足が速いキャラと、あとは演技できるよっていう。だから、当時は、舘ひろしは、なんだっけ、アドリブ、まあ、そもそも当時の監督自体がアドリブをあんま許さない監督だったらしいんですけど、うん、その、アドリブ、を言わせてもらえなかった、でも柴田恭兵は OK だった、言っても OK だったみたいなのもあって、うんうん、なんかちょっとジェラってたみたいなことを言ってて、なんか面白いなと思いました。なんか歴史ってすごいなと思いません、うん、なんかだからで、そのあの舘ひろしと柴田恭兵を見どころであることはもちろんなんですけど、あのやっぱ中村徹ですよね。その確か中村徹の前も話したけど、芸名の由来ってこの徹ですよね、アブデカに。違ったっけ？
違うんじゃなかったっけ？その時もその話をして違ったっていう話になって
違ったっけ？徹なんだよね、その役が。
うんうん。
待って、由来。まあ、あの、徹さんっていう役な、徹さんっていう役だよね。違ったっけ？またその適当に言って、で中村徹は、まあ、2人に比べたらやっぱ年下なわけですよ、
うん、
でもあの3人で 絡むシーンもすごく多いストーリーになってて、その時に
あれじゃない、本名が中村徹で、そっから役名がついたの、うん、あ、
そういうことか、逆だった、ごめん、まあ、とりあえずその中村徹の出世作なんていうらしいんですけど、
うんうん、
だからその先輩2人と一緒にやってるっていう感じだったから、先輩も中村徹にその柴田恭兵はとりあえずあのこれからたくさんあの舞台に出て行った方がいいよってアドバイスしたんだって中村徹、
うんうん、
そしたら今はもう舞台いっぱい やる俳優になってて、うん、もうなんかすげえなって思いますみたいなことも言ってました。だからなんか長くやってるとそういういろんなエピソードっていうか、その俳優人生に関わるようなエピソードがあって、すごいただのこうね作品じゃないなみたいな感じ、
うんうん、
を感じました私。はい。すいません、すごい熱量高めになってますけども、アブデカについての意見はそういうとこなんですけど、帰ってきた危ないデカ、この作品については結構見どころばっかりなんですけど、うん、ちゃんまい目線でおすすめしたい見どころは、あのやっぱ年取ってるんですよね、舘ひろしも中村徹も、うん、そりゃそうだんだけど、
そりゃそうだ、
舘ひろしって何歳だっけ、この話定期的にしてるよね。舘ひろし何歳だっけの話、舘ひろしは74歳、
あ、嘘、マジか、
定期的に確認させていただいてますけど、柴田恭兵は72歳、同じく、
そうなんだ、
あ、74歳、舘さんが方が年上なんだ、ごめんごめん、舘さんは74歳、柴田恭兵が72歳なんで、もう2人とも70オーバーの、うん、まあ、結構普通に言ったら おじいさんみたいな扱いされる年齢なんですけど、うんうん、まあすごいですね、70代とは思えない色気とあのセクシーさ、まあそういう役からなんで、
まださ多少アクションみたいなことやんので
、そこも面白いんですけど、
うん、
その実際アクションできないじゃん、
うん、
あの俳優としても70超えてんだから、
うんうん、危ない危ない、
そうそうそう、だからなんかスタントとか使ってやれないのにやれてる風に見せてる作品ではなくて、
うん、
本当に実際の役の設定も年取って、
あ、無理無理みたいな、
してる設定だから、やっぱできない、やっぱ無理、やっぱ息切れするみたいなシーンいっぱいあって、
あ、いいね、ちゃんとこう作品と一緒に年取っていくのが、
そういう変なプライドが作品としてもないから、
うん、
なんか見てるこっち側も潔い感じでなんか応援したくなるんだよね、やっぱこの作品ってと思いました、
うん、いいよね、
すげえ可愛いのなんか、
だってさ、
無理無理無理みたいな、若い人に任せよみたいな、そういうのは、
ちゃんまいじいさん好きじゃん、じいさん作品好きじゃん、
あ、そうそう、あっちのアメリカのやつとかね、そうそうそうそう、とかね、
うん、
そう、そういうとこがやっぱいいんですよ、こう変なプライドを捨ててる作品っていう、
うん、あとなんかそれによって笑いどころ増えるしね、
あ、そうそうそうそうそう、そこでなんか自虐的に笑わせてくるんですけど、うん、それもまたなんかいやらしくなくていいんですよ、ね、うんうん、なんか柴田恭兵は基本的にはその有事とし役としてもそのおちゃらけって言ってるっていうか、そのアドリブ OK にされてるっていうのもそういうとこから来てるんだろうけど、そのキャラ的になんかおちゃらけキャラの方なんですよ、うん、どっちかっていうと、うんうんうん、でタカはなんかセクシーなあのこうスカシキャラみたいな、
うんうん、
まあでもちょっといじられますよたまにみたいな、
うんうん、
まあ多分本人もそういう感じなんだろうなみたいに思いながら見れてすごい楽しいんですけど、だから柴田恭兵が笑わせに来るんですけど、うん、それもあのねいい感じ、あの全然いやらしくなくて、
うんうん、
まあどっちかっていうといやらしくないっていうか、あの振り切ってやってくれてるんで、そのベタな感じもいいんですよね、
うん、
なんか70超えてこういう演技ってできないよなと思って、ずっと俳優やってきて、
うん、
なんかプライドとかあるんだったらなんかこうやりたくないっていう人もいるだろうなと思ったんですけど、やっぱ危ないデカだからこそなのか、すごいいいですねっていう、そういう振り切りが いいですねっていう話と、あとやっぱ年取ってるんで、こう体、舘ひろしは全然あの見た目のビジュアルも全くなんか申し分ないっていうか、うん、若い頃とあんま変わんないんですけど、うん、私柴田恭兵がちょっと痩せたよね。もともと痩せキャラなんで、
あ、
そんななんか、
てかさ、もともと細い人って老けて見られがちだよね。
そう、ひょろっとしてるんですよ、もともと。そこも私、若い柴田恭兵ってすごい好きだったんですけど、うん、ひょろにやがい感じが、ひょろにやがい、ちょっと細マッチョみたいな感じが好きだったんですけど、うん、そのまま年取ってるんで、別にそう病気とか何とかっていうのではないと思うんですけど、やっぱ痩せてるのね、首とか。うん、で、舘ひろしはさ、本当に油の乗った魚みたいな感じで、なんか、
ギラギラ
全然いまだにギラギラしてんのすごいよ、もうツヤツヤだし、
うん、
でちょっと柴田恭兵さんの方が、まあ、その舘ひろしさんと並ぶと結構こう痩せて見えるんだけど、うん、そこもあのすごいなと思ったんですけど、スタイリストさんが多分すごいんですけど、
うん、
あのうまいことね、うまいことこうごまかしてるって言い方してるんですけど、うん、ごまかしてくれてる、
気にならないようになってんの
洋服で、
はいはい、
それ誰なんだスタイリストマジですげえと思ったんだけど、
うん、
あの具体的に言うと柴田恭兵が着てる、まあ、2人ともこうスーツなんだよ基本ね、そう、うん、おしゃスーツみたいなの着るんだけど、上下の揃ってるやつ、
うん、
ジャケットと、そのジャケットがやっぱりこう痩せてるから肩とかがね多分落ちちゃったりするんだと思うんですよ、
うん、
だからその着てるジャケットが自体がキルティングなの、そのなんかカジュアルに見えすぎないサテン生地みたいなのも出てきてる、うん、キルティングのジャケット着てて、ああこれはもう一本やられましたすっごいそこでもちゃんまいはあのスタイリストやべえなと思ったんですけど、
はいはいはい、でそこでボリューム出すんだ、
そうキルティングにしてボリューム出してる、
うん、
であとはロング丈にしてるので、そのジャケットを結構、はいはいはい、そうするとさあの膝とかさあの多分太ももとかの細さがカバーできるから、
うん、
そこもうわーと思ったりとか、あとはやっぱ首がどうしてもあれしちゃうんで、
うん、
見えるとこう痩せて見えちゃうんで、あのタートルネックになってたりとかね、
うんうんうん、
柴田恭兵だけだからわーすげーと思って、それがもうすごいのと、あとパンツで言ったらあの部屋着みたいなのを着てるシーンも出てくるんですけど、
うん、
普通の細さの部屋着、テロテロした部屋着着ると足細いのがもう見えちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからあのなんか幼児山本とかあのコムデギャルソンみたいなちょっとそのさ、うん、ボンタンみたいな、なんていうの、あ今ちょっとボワッとしてるデザインの、うん、あのパンツ履いたりとかしてて、あーすごいこう気使ってんだなやっぱみたいな、そのそういう愛情を感じました。
ま
あ、柴田恭兵がそういう服がもともと好きなのかもわかんないですけど、
うん、
まあ、でも確実に痩せをあの目立たなくさせてるスタイリストの技量っていうかのがかいいなと思いました、
うん、
すごい全然他の人に気にしてないポイントかもしれない。
いや、なんかねカラオケ行こうあったじゃん、あれでさ、
はいはい、
なんかまあ綾野剛ってスタイルいいっては昔から言われてたけど、あの作品でめちゃくちゃ足長い足長い足長いってすごい言われててさ、うん、でなんかファンイベントみたいな時に綾野剛自身が聞かれたのかな、なんかで答えてたんだけど、うん、あれスタイリストさんの采配なんだみたいな、だからさ足とさ靴がこうつながって見えて足がボーンって長く見えるように、引きで撮った時に足が長く見えるようにスタイリストさんがしてくれてるみたいなニュアンスのこと言ってたんだよね確か。
いやスタイリストってすごいよね。
ね。
またそのさちょっと脱線するけど、大谷くんのさ、
うん、
見た？
見てない。
ちゃんまいあの例に漏れず世の中の人と同じミーハーのことやってるんで、大谷くん情報も逐一チェックしてるんですけど、大谷くんがなんかパーティーかなんかに奥さんと一緒に出席した時に、うん、そのボスっていう。なんかどっか海外のブランドのアンバサダー勤めてて、うん、ボスから提供されたスーツ着てたんですけど、うん、もうなんかサイズもなんか合ってない、オーバーサイズが流行ってるからなのか知らないけど、すごいボハッとした、ただでさえでかいのに、うん、それよりももっとボハッとしたあのスーツだって、なんか何 白シャツの襟がなんか折れ曲がってるみたいな、なんかすごい酷評されてて、大谷君のスーツが、で奥さんがすごい綺麗に着こなしてたからなおさらなんか対比で酷評されてたんですけど、すごいそういうこともあるよね、
逆にね。
だからスタ、そうで、ボスのスタイリストがこう用意したやつだと思うんだけど、ちょっとありえないなみたいなことをみんな言ってる人が多かったんですよね、その好意的に言ってる人もいるけど、なんかスタイリストすげえなっていうのをこのアブデカで再実感したっていう。であと舘ひろしが黒系のスーツ多いのに、やっぱあの黒系着ちゃうと引き締まっちゃうじゃん、だから柴田恭兵は結構派手めのスーツの色合いが多かったから、そういうとこも考えられてるなと思って、すいませんちゃん前のなんかあれで結構時間オーバーして
ます。はい、
じゃあ最後に1個だけいいですか。
どうぞ。
はい、あの若手俳優もたくさん起用されてまして、この映画で、でその起用もすごいちゃん前好みだった。あ、一つ言いたいんですけど、土屋太鳳ちゃんって、あのちゃんまい、全然ちゃんまいの俳優さんじゃなかったんですけど、
そうだよね、私がすごいかわいいかわいい言ってもなんかスンみたいな
そうそうそうこの映画で見てすげえいいと思っちゃう。
かわいいでしょ。
かわいいっていうか自然体なの、これ。あ、
そうなの、そこがいいの。
なんなの、すごい演技うまいっていうのか、自然体にヘルシーな感じ。
あ、そうそう、そこそこ、それがいいの。なんか
多分
なんかそのままそのまま出てるみたい。だってダンサーだからさ。
あ、そうね。
なんかこうその身体表現とかさ、そのナチュラルなんだよね、雰囲気が。
うん、でね、このアブデカの雰囲気にも合ってて。
あ、そうなんだ。それは見たいかもしれない。
なんかヒロインとして出てるんですけど、あのまたそれも面白い関係だからぜひネタバレになっちゃうか言わないけど、見てほしいんですけど、あのハーレーダビッドソンに乗ってる女の子として出てくるんですよ、まあごつい中型、あ大型バイクですね、でもともと舘ひろしがハーレーに乗ってぶっ放すみたいなのがその、アイコンだったんですけど、それをこう受け継いでるっていうか、だから似合うんだハーレーも。多分本人が乗ってるんじゃないんだけどね、そのもちろん大型免許必要だからさ、多分スタントさんがやってるんですけど、そのハーレー乗るような格好して出てくるんだけど、すごい似合って、やっぱヘルシーさがいい感じ、あのサバッとした感じ、
はいはい。
あと西野七瀬さん、
はいはい、
ちゃんまい結構好きだね、もともと好きだったんですよ、あのコロの地かな、コロナ中だったかもしれないけど、なんかで、ね、結構なホステス役とか、そう、際どい役やってて、すげえ演技、なんか出てきたばっかなのに演技うまいなって、多分その時も褒め倒したと思うんですけど、すごい良かった、今回ね、なんか。まあ、ちょい役だったんで、あんまりなかったけど。で、あとはもう、早乙女太一くん、出てる。
はいはい。
ヒールとして。
へ
ぇ、あ、もうやっぱ、早乙女太一くんいいですね、
いいですね、
目力やべえなみたいな、ね、あと昔から出てるベンガルとか、あの杉本哲太とか、あと岸谷五郎も出てる。あ、岸谷五郎さん久しぶりに見たんですけど、
なんかもう舞台しか出ないみたいなイメージ、
ね、だからこれは無関心に出てたんです、初代の時代に出てたあの役でもう一回出てくるんで、昔から追ってる人はすごいふえーってなってると思うんですけど、成仏できたみたいなね、その昔のやつが、すっげーな下の頃、いや 目の感じとかなんか言っちゃってる役みたいな感じで最初出てきて、結構やべえ演技うめえなと思って、なんか
だって普通に喋ってる時面白おじさんだもんね、ただの
語彙力、今ちょっと岸谷五郎を褒める語彙力じゃなくて本当申し訳ないんですけど、めちゃめちゃ演技うまいしすごい良かった、中国人の役なんだけど、マジちょっと言っちゃってるマフィア界隈の中国人みたいな、チャイニーズマフィアの中国人みたいな目だもん、何も喋ったんじゃないの、出てきた瞬間にうわやばーと思って、これやれるんだすげえなって思っちゃって、はもうちょっと食らいました
食らった
食らいました。そ それを出演者で言うとそれを言いたかった。あとはああ最後のぶっこいいですか。
いいですよ。
すいません長くなってたんで。浅野温子さん、
あ、はいはい、
についてなんですけど、もともとアブデカワで浅野温子の役って最初すげえ綺麗なまあ、同僚みたいなパチチェロ氏と中村君の同僚みたいな感じで出てきてたんですけど、どんどん年取っててやっぱ、うん、そのキャピっていう役がねできなくなってくるって世間で思われがちなんですけど、まんまとこの作品でも極は極物っていうのもあれですけど、極物的なキャラでキャピキャピして出てきててすげえな。
ずっとキャピキャピしてるんだ。
うん、キャピキャピしてるけどちょっと今回はマジで外してきたんで、
うん、
ちょっとちゃんくびは言いましたけど、うん、見終わってすぐにその三笑太鼓見たくなっちゃったんですけど、ちょっとあまりにも外されてたから、
うんうん、
何ギャグみたいな役だったんで、うんうんうん、今回まあ毎回そういう感じなんですけど、うん、あまりにもそうだったから昔のすごいかっこいい浅野温子見たくなっちゃって、うん、三笑太鼓ググったんだけど全然見れない。
どこでも配信されてないっていうね。
悲しみ。そうそう。それでこう伝えた。ああもう全部言えてよかった。
よかった。お疲れ様でした。
最高でした。
はーい。
さようなら。